2月14日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町のスタジオからこの後8時まで生放送です。2月14日であります。
はい、
バレンタインデー。
そうですよ。
もうね、教室の隅の方でですね、モテない男連中の中の一人だった飯田少年にとってこの日ほど憂鬱な日はないという、ね、
そうですか。
いやでもさ、やっぱ男として生まれた以上、2月14日はさ、大体前夜から淡い期待を抱くわけですよ。
やっぱりそういうもんですか。
あの子からもらえたらとかなんとかとかね、その後の展開でこうなってああなってみたいな、こう妄想は無限大に膨らんだまま朝学校に行くとですね、下駄箱に何もない、ロッカーにも何もない、か机の中にも何もない、
現実
うるせえよというですね、あの夢破れる日でもあったりなんかしたんで。
いやでも
私にとってはね、
今日でも飯田さん見て思ったのは、バレンタインの日に気合い入れてきたなって思いましたよ。
え、嘘？
だって髪切りましたよねこのバレンタインの日、この日に合わせて髪の毛切ってきて、もうやる気満々だなって思ったんですよ。
そういうわけじゃないんですよ。
違うんですか。
たまたま昨日ちょっとね、取材と取材の合間で時間ができたから、はあ、ここで髪切れるわと思って切っただけなんだけど。
そう
か、バレンタインの前日に切っちゃったんだ。すげえ、今恥ずかしくなってきた
なんかすごいこうバレンタインに向けて気合を入れて、こうもらうぞっていう気持ちで来てるんだと思ってましたよ。
やめてくれ決してそういうわけじゃないんだ。
顔真っ赤ですよ。
いや、すげえ恥ずかしくなってきたそうだよね、世の中の人はそう取る可能性もあるよね。
私はそう思いましたよ。
別にそういうわけじゃないんですよたまたまなんですよ。
たまたまで。
昨日会合もあったからさあ、その前にまあちょっと身だしなみ整えるかぐらいの感じだったんだけど、すげえ恥ずかしくなってきたなんか何喋ろうか忘れちゃったよ
全部飛んできました
本当だよ。ということで今日もね、粛々とね、平日としてやっていこうと思います。この後8時まで生放送です。 OK コージアップ。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。新聞各紙スタジオに届いてますけれども、今日も一面はバラバラという感じですね。朝日新聞は長期欠席、学校が状況確認、文部科学省検討。あの千葉県野田市の小学校4年生の栗原美也さんが自宅で死亡して、両親が傷害容疑で逮捕された。この事件を受けて、まあ、学校ずっと休んでる子に関しては状況確認をした、しようということが議論されているというところです。それから読売新聞は巨大 IT 規制法整備へと、あのガーファと呼ばれる Google だとか Amazon、Apple、Facebook、まあ、この辺大量のデータを扱う一方で、それをどう使ってんのっていうのが、なかなか透明性に欠けるんじゃないかというようなこともあって、まあ、その辺の取引の監視だとか、政策立案を行う専門組織を内閣官房の中に創設する方針を固めたと、読売新聞は一面トップで伝えておりますというような、まあ、今日の新聞ですけれども、各紙、まあ、政治面だったりとか、あるいは朝日新聞はかなり、特集のような形でやっておりますが、がっかりですね。桜田大臣、オリンピック担当大臣が、まあ、池江璃花子さんのね、白血病の公表についてコメントを求められたところで、がっかりしていると発言したのがけしからんということをね、でそれが国会で追及されているということを報じてるんですけれども、まあ、桜田大臣の発言、まあ、なかなかこう切り取って、編集をして流すというところが多かったんですが、NHK がそれでもまだ長く出しているのかな、桜田大臣記者団に対して、金メダル候補で日本が相当に期待している選手なのでがっかりしている、早く治療に専念して頑張ってもらいたい、また元気な姿を見たい、一人リードする選手がいるとみんなつられて全体が盛り上がるので、その盛り上がりが若干下火にならないか心配していると述べました。 金メダル候補でがっかりしている、盛り上がりが欠けるのを心配しているみたいなこう見出しとはちょっとニュアンス違う感じがまずするというのが一つ。ただ言葉の選び方としてがっかりはないだろうと、まあ、そこを批判されるのはもうこれは甘んじて受けなきゃなんないだろうというのもあるので、桜田大臣を 100% かばうことはできないんですが、まあ、それ以上にがっかりというかこれうんざりなのが、国会でですね、またこれを取り上げる、でこれをね、発言を取り上げることそのものまでは否定しませんよ。でそっから先で例えばその白血病の患者さんやそのご家族に対してのケアっていうのがどこまで足りているんだっていう議論だとか、あるいは骨髄バンクへの登録がじゃあこれから増やしていくためにはどうしたらいいんだろうであるとか、あるいはですね、上柳さんも朝ぼらけの中で少し話してらっしゃいましたが、ね、リスナーの方のメールも引いて骨髄バンクに登録をしてドナーとして適合がありましたと、じゃ あ骨髄移植をするとなった時にはまあいやだいたい4日から7日ぐらいは入院する必要がある、そして、まあね、当然その大きな手術になりますんでドナー側にも体力の負担もあったりとか、ね、その後も少し、ね、体力回復まで時間かかったりなんかするっていうようなことも言われている。じゃあ働き盛りの例えば大黒柱の男性がですね、例えばの話ですよ、例えばお父さん一人で働いて、家庭が成り立ってるっていうような家庭で、じゃあお父さん1週間休みますと、じゃあその休業保障どうするんだとか、そういうところで例えば国が助成できないのかとか、そういうようなこれ論点いっぱいあるはずなんですよ。でもそこにはいかない。どうなるか、不適切な発言だ、大臣罷免しろ、あるいは総理に対してこんな発言をする大臣的確なんですかと、適任なんですかというところに持っていってしまう。まあこれね、野党はその政権を批判するのが仕事だとか、まあいう向きもあるんですけれども、まあ一方でですね、立法府なんですから、そこを法律を作るなりねすることで世の中を変えるっていうのが、そこを目指して皆さんまず国会議員になったんじゃなかったのかというのを見ると、なんかとってもこうがっかりとかうんざりするよなと、な素朴にそう思うんですが、まああれで野党は役割を果たしてるっていうふうにまあ取るんでしょうかね皆さん。それが支持率に結びついてるのかっていうと、ここのところの世論調査を見るとそうじゃないような、いい加減ちゃんとした議論をして、そのために1日3億の金をですね、税金から、国会の運営費に当ててんじゃねえのかなって思うんですけれどもね。でそしてもう一つ、春闘が、事実上のスタートというところで、これはあの経済面で結構いろいろ取り上げられております。特に自動車大手が、まあ春闘交渉が始まったぞというところですね。トヨタ自動車がベア3000円を要求と、まあ、トヨタ以下各社まあ、3000円で横並びと、まあ、トヨタ自動車はベア要求額非公表というふうになってるんですけれども、ベースアップの金額は横並び3000円というのが確かに並んでますね。トヨタ非公表に続いてホンダ3000円、日産3000円、スズキ3000円、マツダ3000円、スバル3000円、NEC 3000円と、三菱重工3500円、 IHI 3500円、川崎重工3500円と、業種ごとにすごい横並びになってるよねっていう感じなんですが、まあこれで一方で年間一時金いわゆるボーナスは6ヶ月以上要求というのが結構多いんですけれども、賃金が上がる上がらないっていう話はまあそれはねこうお財布に直結するんで、まあ上がってくれるに越したことはないわけですよ。でただ上がり方にもこれいろいろあって、だいたいここのところもう10年20年の流行りですが、ベースアップはそんなに上げずにですね、ボーナスで報いる形と、いや業績がの上がり下がりがありますからボーナスで報いるというのが正しい形なんですみたいな、 そういうことを言う、ね、経済の専門の方々っていうのも結構いらっしゃるんですけど、一方でこんな研究もあるんですよ。ボーナスって一時金っていうじゃないですか。一時こう臨時収入にボーンとお金が入ってきても、それはなかなか消費に回らないと。そりゃそうっすよね。だってボーナスなくなる可能性だって高いじゃないですか。でなんか業績が少し下がると、いやー今年は業績が悪いからボーナスは出せないよって平気で言うじゃないですか。業績上がった時には一時金ってほんのちょっとしか報いないのに、下がったとなればすぐバッサリ切ると。いやそんなボーナスは当てにしてじゃあ使っちまえってならないわけですよ。で一方ベースアップは毎月の給料がポコッとこう上がるわけですから、3000円でも上がるとね、これあちょっと余裕出たよねと、じゃあちょっとなんかあランチちょっといいの今日は食べられるかなとかね、給料日だからちょっと今日は飲みに行こうかとかで、消費にこう回る率は高いと。これはあの研究でも言われてますし、なんか肌感覚でもそうじゃないですか。だからベースアップを要求してそれが景気にも波及すると。でこれ要求するのは労組の仕事ですから、これ労働組合ですね、なんか経営陣に気遣って、まあね、日本の場合は労働組合のトップから経営に行くみたいな、そういう出世コースにもなってるところがあるんで言いづらいのかもしれないですけど、労組は自分の役割としてとりあえず高めの球投げとけよって思うんですけど、皆さんいろんなものに忖度してらっしゃいますよね。こっちの忖度は糾弾されねえのかって素朴に思っちゃうんですけれども、まあいずれにせよですね、景気のいい大手企業はいいよなって、これ大手企業がやってくれなかったら中小なんか波及するはずがないじゃんって思ったりもするんですが、皆さんの会社はいかがですか。ご意見お待ちしております。メール COZI@1242.com です。今朝のモーニングライフアップは、これからの時期に最適な鉄道と自転車の旅を提案する新たなサービス BB ベース。サイクリング人口は日本でおよそ80万人と言われるそうなんですよ。
そんないるんですか。
そう、25歳以上が対象の総務省の社会生活基本調査によると、おそういう数字が出てるそうなんですが、うんうん、まあほら漫画とかね、
はいはい、
はいはいはい、
ありますね、
なんとかペダルみたいな、
弱虫ペダルですよ、
とかさ、あと健康ブームもあって、は
い、
だ最近ね、本当自転車乗ってる人、ロードバイクとかクロスバイク増えてるなと思うんですが、うん、10年前と比べると 3,4 倍になってるんだそうです。でただ、まあ、自転車がね生活の中に浸透してる例えばオランダだとか、そういうヨーロッパの国々と比べるとサービスの面はまだまだ、改善の余地があるということで、まあ、いろんなサイクリストたちの望みを叶えようとですね、BB ベースというものが日本で誕生いたしました、
はい、
電車です。
電車で
BB ベース、
電車と自転車ってこの何をどうこう関連付けるんですか。それは
そこら辺をですね、
はい、
この BB ベースの出発駅である両国駅の西山和弘駅長に聞いてまいりました。こちらです。
BB の B は、はい、暴走、
うん、
もう一つの B はバイスクル、
うん、
でベースということで、暴走で自転車を巡る、はい、まあ、基地というような意味合いになっています。
これの画期的なところは、やっぱ自転車乗せられちゃうんですね。
そうなんですね。駅まで直接自転車で来ていただいて、そのままバラすことなく分解することなく自転車を列車に詰めると、はい、内房外房佐原調子と房総の各方面毎週末出てるわけなんですが、それぞれ降りた駅でまた組み立てることなくサイクリングを楽しんでいただけるというような列車でございます。
そう、
今までなんか自転車乗ってる方って電車乗るときになんか大きな袋みたいなのにこう畳むようにして入れて持ち運んでましたよね。
そうなんですよ。
それがその必要がないっていうことですか。
その必要がないと。
は
あ、ラックみたいなものが電車の中にあって、だからそこにこうガチャってこうはめておくと、
はあ、
もうそのまま自転車解体することなく運んでくれると。
へえ、楽ですね。
そうなんですよ。で、車両は6両編成なんですけど、
うんうん、
この車輪のねところにいいラックに固定と、で縦にこう置いとくという感じなんですが、6両編成なんだけど99座席だから結構ゆったりしてるんですよ。
たっぷりですね。
そうそうそう、自転車置くスペースを1人1台分っていう風に考えて取ると、まあ、そのぐらいのスペース必要だろうという計算なんで。そうなんです。で、具体的なコースはですね、全部で4つ、大雑把に言うと内房外房銚子佐原と、千葉各地に運ぶよっていう感じになってるんですが、
はい、
まあ、あの旅のパターンも様々で、土曜に両国駅を出発して目的地でサイクリングを楽しんで、うん、で、さらに一泊してですね、日曜の夕方に帰ってくるという一泊二日のコースだとか、まあ、もちろん日帰りもあるよという感じなんですけれども、はい、まあ、あの今の時期のおすすめはですね、例えば温暖な内房コース、朝7時39分両国駅発で、で、総武線からこうトコトコトコトコっとこう行ってですね、内房線を通って9時55分に立山着、まあ、そのまま乗って10時43分和田浦着、という、コースがあります、うんうん、でこれはあの最南端、まあ、あの房総半島最南端の野島崎から南西の須崎までの美しいとされている海岸の道路を走れる、往復の場合ですね、16時40分夕方4時40分までフリータイムで帰ってくると、うんうん、片道3900円、往復だと6200円というくらいです。詳しくは駅のパンフレットをご覧いただければと思います、
はい
はい、今日のモーニングライフアップ、鉄道と自転車の新たな旅 BB ベースを取り上げました。
2月14日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。韓国国会議長、いわゆる慰安婦問題発言の謝罪と撤回を拒否。韓国のムンヒサン国会議長が昭和天皇を戦争犯罪の主犯と表現し、元慰安婦への謝罪を求めた問題で、日本政府は謝罪と撤回を求めました。しかしムン議長はこれに対し、謝る事案ではないとし、謝罪を拒否しております。元慰安婦の被害者の最後の許しが出るまで日本側が謝罪しろということだと持論を繰り返したと連合ニュースは報じているということです。
まあ、あのこれ背景としては、はい、アメリカで超党派議員が、まあ、日韓関係前向きの改善を求めるという、まあ、提案をしていて、
はい、
でそれに対して、まあこういった日韓関連の懸案事項について国会議長に問うたところ、まあ、これ正直私口が滑ったんだと思ってるのは、このムン議長自体の発言自体が結構ブレるんですよね、は
い、確かにそうです ね、
あの戦犯とは言ってないみたいな風に言ったら、まあ、ブルームバーグが元ネタを出してきて、とかっていう、だから覚悟あって何かを言ったという感じではないんですけれども、現在の日韓関係の中で、これあの韓国側はまあ当然謝れないということになる。でこの発言も私自身にしても、まあ日本の多くの国民にとっても不信感しかない発言ですよね。でこういった中で、まあ私自身がこの日韓関係の特に歴史問題について思うのは、両国の間でどのように捉えられるかというよりも、むしろですね、第三国から見て、国際社会から見て、どっちに、まあ、あの寄った意見が増えるか、つまり日本側が、まあまあこれまでこういうことやってきたんだから、ある程度そろそろ落ち着かせろが主流になるのか、
はい、
謝罪が足りない、反省が足りないになるのかっていうのは、これからまあ情報戦の区分になっていくんだと思うんですね。こういう時に、本来であれば日本の外交というのがより一層力を発揮しなければいけない、
はい、
しっかり情報発信していかなければならない。その一番の現れはアメリカの話ばかりで恐縮ですが、アメリカの下院議長ペロシ議長ですね、はい、に対して、ペロシ議長が、まあ、このムン、韓国の国会議長に対して、
はい、
日韓合意を日本が尊重することを望むと述べたとい
やなんか話があべこべになってるぞこれっていう、ね、
そうなんですよ、これは、まあペロシ議長自体がこういった従軍慰安婦問題にすごく肩入れしてきた方だという、それもあるんですが、その一方で、はい、あ、そんなに関心ないんだな、 っていうのも、はい、つまり日韓関係に対する関心度が、そこまで高いものではないっていうのを、示していると思います。つまりはこれまでの経緯とか、はい、情報または日韓同士の日韓間の合意というのを、うん、あんまり理解して喋ってるとは思えないんですよね。で、この状況っていうのを打開していくためには、日韓合意がどういうものであってで、はい、それに対して日本がこれまでどれだけ誠意を持って対応してきたのかっていうのをより国際社会に示していかなければいけない。で、そういった中でですね、重要なのは、はい、実はだんだんとこの日韓関連の日韓関係の外交というのが、
はい、
米中という、うん、はい、まあ米中の新冷戦の枠組みの中で、両国が特にアメリカと中国がどう捉えるかという問題に移ってきてる。まあ、これ、ごくごく簡単に、または想像しやすいところで言うと、
はい、
米ソ間の冷戦が非常に激しかった、
はい、
対立点が多かった時期に、
うん、
二国間の関係っていうのはどういう問題だったかというと、うん、どちらがどちら側に寄ってるのか、
はい、
ソ連側に寄ってるのかアメリカ側に寄ってるのかだったと、
うん、
これ今後は米中どっちによるのかというのが重要になってくる、
うん、
そういった中で、韓国に対してアメリカはあまり強く出られないんですよね。これ以上中国に寄っても困る。
なるほど。
そういった中で、やはり日本に対する軽視した発言や行動というのが続いてるんじゃないかと思います。
うん、まずは韓国国会議長の発言についてでした。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。トランプ大統領、政府閉鎖を回避する予算案に署名する方針。アメリカの CNN テレビは13日、トランプ大統領がアメリカ議会で与野党原則合意に達していた予算案について受け入れ署名する方針だと報じました。メキシコでの国境の壁建設をめぐる予算案について、当初は、ね、不満を示してたんですけれども、期限間近ということでまずは署名するということになったようですね。
はい、もともとトランプ大統領57億ドルですから、6000億円前の、壁の建設予算というのを要求していた、
はい、
これは正直、高めのなんか釣り玉みたいなもんでこれは通らないでしょう。その意味で15日を前に原則合意に基づいて署名ということになると思うんですけれども、正直これメキシコとの国境線上に壁を設けたところで不法移民減るかって言ったら大して効果ないわけですよね。でむしろトランプ大統領としては支持者に向けて、
はい、
公約をこんなに頑張って守っている、また守ろうとしている少なくともっていう努力の姿勢を見せるということが最重要ですんで、
はい、
その目的は達したということなんじゃないでしょうか。
ただ
そのおかげで、
はい、
ある程度、株式市場等には良い影響というのが及んでるんですけれども、今回、日経平均も含めて株式市場落ち着き取り戻しつつある大きな理由はまたなんですけれども、はい、米中間の関係、ここの方が大きな影響を与えてると思います。
はい、
本日
そうですね、
日本時間だと明日になっちゃうのかもしれないですけれども、今日から貿易に関する閣僚級の協議が始まると、
はい、
これによってどういった妥協点というのを探れるのか、で、中国側としては随分関税の引き下げ等のどちらかというと金銭的な問題っていうので、それについてはかなり譲れるっていうふうに示してるわけなんですけれども、
はい、
問題はアメリカ、これ別にトランプ大統領がではなくて、むしろ民主党や共和党内の非トランプ反トランプ陣営にとっても中国との対立点ってその関税が高いとかそういう話ではないんですよね。
はい、
つまり中国に対して進出した企業に対して技術の提供というのを、まあ、半ば強制していたんではないか、
はい、
または米国内から、うん、まあ、産業関連の情報を盗んでたんじゃないのか、うん、じゃあ今後そのセキュリティをどうするんだっていうタイプの問題ですので、
はい、
両方で何を交渉しているのかすれ違っちゃってるんですよね、うん、ですので、この閣僚協議で何かあの、ま、前向きな解決が図られるということは私は難しいと思ってます。なのになぜ交換してるかというと、はい、これ経済関連の交渉でありがちなんですけれども、
はい、
何も決めず決まらずだけれども追加の、うん、まあ、例えば貿易関連の報復措置は盛り込まず、
はい、
なんとなく今の暫定的なあの状況というのを長引かせる、灰色にして見えにくくして、はい、で商売はなんとなくやりましょうよっていう方向に向かってくれないかなということなんですが、
はい、
ただ最近マーケットの反応を見ているとですね、うん、これ正常化バイアスとでも言えばいいのか、
はい、
マーケット関係者としては米中関係落ち着いてほしくてしょうがないんです、
うんうんうん、
なんとか通常通りの経済関係に戻ってほしい、
はい、
欲しいっていう要望がそうなるであろうっていう予想とごっちゃになってしまってるアナリストの人結構多いんですよね、
はい、
そりゃあですね、経済の観点からいけば両国合意してほしいですよみんな、うんうん、特に株式市場関係者は、
はい、
だけどあーたらの希望と、外交の交渉っていうのは別物だっていうのを考えなきゃいけない、
はい、
そうするとよくて、ま、現状の現状、ま、暫定的なあの報復の停止というのがもうちょっと長引くと、そこいら辺が落としどころになるんじゃないでしょうか。
あ、昨日、ね、トランプさんがあの3月1日の期限を少し延ばしてもいいみたいな発言をして、それに株式市場が反応したというのはまさにそこなわけですね。
そうです、もうね、それがいいところなんですよ結局のところ。
まあ、その辺が落としどころ、まあ、今回の交渉どこまでというところです。では続いて2つ目のニュース、こちらです。安倍総理、オリンピック後の需要対策に備え20年度予算で追加景気対策を表明。安倍総理は昨日の衆議院予算委員会で、東京オリンピック・パラリンピックの後に見込まれる需要減対策について必要に応じ20年度予算に追加経済対策を盛り込む意向を表明しました。まあ、オリンピックまではインフラの整備とかでぐーっと国景気上がるだろうと言われていて、祭りの後にガクッと冷え込むとも、なんか前回の東京オリンピックもその後の昭和40年って不況が訪れましたよね。
まあ、ただですね、この昭和40年不況は、
はい、
まあ、オリンピックの後の不況なので、
ええ、
オリンピックが終わったからって思われがちなんですが、当時の呼び名、これ証券不況というふうに呼んだんですが、
はい、
あの大きくダメージを受けたのは、鉄鋼関連、まあ、特殊製鋼関連であったり、そして、証券会社、
はい、
なんですよね。で、実際のところ前回の昭和40年不況は、日本が発展途上国型の年率 10% の成長から、
はい、
大体、まあ、安定的な成長といっても当時ですから、うんうん、6、7という高い数字なんですけれども、
はい、
に移るっていう、そういった経済のフェーズの変化に対応したものなので、オリンピックの影響どこまで大きいかわからないんですね、
うん、
で、今回の場合この需要減対策もですね、
はい、
正直オリンピックの本当の期間に需要増えるかって言ったら大して増えないと思うんです。なんでかというと、はい、海外からのお客さんがたくさん来るっていうんですけれども、すで、に東京都内ホテル事実上の満室です、宿泊設備、
はい、
というと今まで泊まってたビジネスマンがその間予約取れなくなるだけで、
はい、
客のメンツが入れ替わってるだけなんですよね。
あ、なるほどなるほど。
これ追加需要じゃない、むしろインフラ整備が一服する段階が問題だとすると、
はい、
その影響って 20年度の当初からもう始まると思います。
オリンピックが始まる前ですね。そうです、そうです。
オリンピック関連のインフラ整備が終わるのはオリンピック前、うんうん、ってかオリンピック前じゃなくてやばい
やばいですよね。確かにね、はい、間に合わないってことになっちゃいますからね、はい。
そうなると実際のところ20年度本予算でしっかり景気対策をするというのと合わせてですね、はい、やはり今年度、はい、まあ、2019年、うん、秋に消費増税が予定されていると、
はい、
その停止は、まあ、政治的な日程上、まあ、かなり困難になったというのが事実上というか正しい理解だと思います。まあ、まあ、もちろん私自身も消費増税はすべきではないっていうふうに提案としては言い続けますが、
はい、
予想としては私秋はもう行われると思ってます。
これはもう法律に囲まれた通り、
うん、
そうですね、粛々と進んでしまう。
何よりも予算案出てしまい、
はい、
そしてもう少しするとその予算の執行が始まってしまいますので、もうこうなってしまうと、
はい、
ちょっと止めるってのはかなり難しい。そういった中でどう景気対策をしていくかというのは2019年度の話題なんですよね、
はい、
ですから、まあ、オリンピック需要反動減とかっていう前にも今年からしっかりとした形で景気対策の方法を考えていかないと、
うんうんうん、
どうやって、金融政策面での追加的な措置を行い、
はい、
それを 120% 活かせるような財政面での措置を講じる、
うんうんうん、
そうしないとですね、いや非常にこの時期に消費増税というのは、まあ非常に、まあ、私自身は批判的なのはずっと今日オープニングから米中、
はい、
米中って言ってるわけです、
はい、
米中間関係がこんなに不透明 で、中国はまさに途上国型とまでは言えないんですけれども、だいぶ発展してますから、
はい、
いわゆる高度成長から安定成長への屈曲が起きている。でアメリカはアメリカでどうも景気はピークアウトだと、
はい、
こんなに世界の不確実性、つまり日本にとってはどうにもならない不確実性が高い中で、日本国内でまで不確実性を生んでしまってるんですよね、消費税で、
はい、
何か筋の通った、つまりは企業であったり、各業界っていうのが確信を持って乗っかれる、うん、まあ、予算フレームであったり、経済政策っていうのがないと、
うん、
この不確実性ばかりだと、
はい、
企業の行動ってちょっと待っとこうってなっちゃうんですよね。それをどう防ぐかがポイントです、
しかもそれをね、今年だけだと、まあ、ボーンと需要が増えてもそれを今のスペックでなんとか対応しようとするけど、
うん、そうなんです。
何年か先まで見通せるってことが必要ですね。
そうですね、長期的な計画が重要だと思います。
この時間飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も飯田康之さんにお付き合いいただきます。以上、全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした。この時間、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。フィリップ・デイビッドソン司令官。アメリカインド太平洋軍のトップデイビッドソン司令官は12日アメリカ議会上院の軍事委員会の公聴会に出席し、北朝鮮が全ての核兵器を放棄する可能性は低いとの見解を示す書面を提出しました。トランプ政権が目指す北朝鮮の完全な非核化に対し懐疑的な見方を示す形となりました。まあ、昔は太平洋軍と呼ばれていましたが、うん、これがインド太平洋軍に名前が変わって、ただこの極東地域を見るトップというんですよね、はい、その人の発言、
まあまあ、これは軍人として、はい、非常に、まあ、真っ当な予想なわけですよね、うん、
はい、
政治家ですと先ほどの相場の例じゃないですが、どうしても希望や理想を語る、
はい、
その希望や理想と予想が一部やっぱ混じっちゃうところがあるんですが、
うん、
まあ、軍人、
はい、
そして軍隊を率いている人間としては、純粋に予想しなきゃいけない
じゃないと前線で兵士が死ぬってことになりますよね。
そう考えますと北朝鮮にとって核の完全な放棄をする理由がないんですよね、
はい、合理的な理由
がない、合理的な理由がない、単純に核の完全な放棄をしたら、例えば、まあ、経済についてこんな援助を与えますと侵攻しますっていうんですが、
はい、
北朝鮮のトップにとっては、
うん、
別にそんなにその 国の経済が豊かになることってそこまで重要かどうかわからないですよね、
彼らの支配を継続するためには。
とそうなんです、むしろあのその支配の地盤を揺るがしかねない。
あ、確かに。
一方で、まあ核を放棄すれば、それによって政権が瓦解する、はい、可能性は極めて高い。それはもう、リビアの例がありますので、
はい、
そうなったら、まあ、合理的に考えたらそれは無理でしょうよと、いうだけになるわけですよね、
はい。
で、やはりですね、こういったまあ報道であったりメディアもですね、希望こうあってほしいっていう話と、
はい、
こうであろうっていう予想をもう少し分けながら喋ること必要だと思うんですよ、
はい。
だから消費税については中止すべきだけれども、ま、実施されるでしょう、
はい。
で、北朝鮮については完全な核放棄に向けて努力をしていくべきですし、そうあってほしいと心から願ってるけど、
はい、
まあ、難しいでしょうと。
で
そしたら現実的な予想に応じて、はい、まあ、決して核を放棄しない北朝鮮に対し日本はどういう防衛網というのを引いていくことができるのかっていう現実的な、あ、まあ、回答といいますか現実的な予想っていうのに向かっていくことができる、はい。ですから、あ、まあ、すごく、まあ、非常に厳しいことではありますが、
はい、
隣国で独裁者が核武装しているというのを前提にした日本の安全保障っていうのを考えていかなければいけないんじゃないでしょうかね。
しかもそれが、まあ、北朝鮮もそうだし、ある意味、中国だってロシアだって核を持ってる独裁者と言われればそうだと、これ相当難儀なところに日本はいますよね、
うん。そうなんです。そして、ずっと今日は米中米中言ってますけれども、
はい、
そういった中で、まあ、キーになる国、米中に次ぐキーになる国として急激にイギリスのプレゼンスというのが重要になってきている、
は
い。で、ブレキジット以降経済的にもですね、EU との連携というのが薄くなる、
うんうんうん。
そして、デビッドソン司令官インド太平洋軍というわけですけれども、
はい、
このインド太平洋地域で、海軍を展開する、その中で米国に次ぐ、
はい、
まあ、支配海域であったり、まあ、艦船の数、力というのを持っているのはイギリス海軍なわけですよね。
シンガポールかブルネイかって根拠地も作るっていう話が出てきてますね。
で、そうしますと米中間対立の中で、
はい、
それに次ぐパワーであるロシアであり、
はい、
EU、まあ、ドイツフランスでありイギリスであり、
うん、
そしてなんて言えば日本っていうのがものすごくどういうふうに立ち回るのかっていうのが重要になってきてる。安全保障上も非常に経済上もイギリスと日本っていうのは今後どういう付き合い方、連携の取り方になってくるのかっていうのはここでも一つ注目すべきポイントなんじゃないですかね。
今日のキーワードフィリップ・デイビッドソン司令官でした。時刻7時43分になったところです。お聞きの放送は FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。駿河銀行員書類改ざんで融資デート商法に関与か。駿河銀行の行員がデート商法詐欺まがいの行為に関与し個人向けの無担保ローンを融資していた疑いがあることが昨日一部メディアの取材で明らかになりました。また契約の際には借入金の使途や年収などが改ざんされていた疑いも持たれております。まあ、駿河銀行というとシェアハウスの不正融資の問題があって金融庁にね業務改善計画提出したばっかりというところなんです
が、まあ、問題は同根同じ根っこから出ていて、
はい、
まずこの銀行の場合駿河銀行の場合、この融資額、
はい、
つまりどのぐらい融資を実行したか、それがボーナスとほぼ一対1に対応していた直結していたわけなんですね、
は
い。でそうすると何としてでも融資額を増やさなければいけない、
はい、
その中で様々な不正というのを思いついたと、 はい、で、シェアハウス事業についてはその規模の大きさから、まある程度上の方まで知ってないとこれはできないだろうっていうふうに思われるんですが、こういったまあデート商法まがいの行為に個人向けローンを貸したって話だと、まあこれは1コインがやったのかなとも予想されるわけなんですが、でこれってもともと一つは組織統制のミスで、例えばこのシェアハウス関連の不正融資って実際にスルガ銀行に収入はもたらしてないわけですよね。利益は特にもたらしてない。
うーん、
だって返せない人間に貸してるわけですから。
あ、そっかそっかそっか、うん、はい。
で、そう考えると、まずこのあまりにも融資額、しかも中身を見ない融資額とボーナスを連動させると、
はい、
企業の経営自体に危機を招くんだと、いう一つの例だと思うんですけれども、
はい、
その一方でこの何て言いますか、この問題自体を何かすごく大きな、
はい、
例えばまあ金融緩和で金利が低いからだとかっていう話、はい、
ね、ただ貸しても融資、ね、利益が出ないから、ゼロ金利はやっぱりやめるべきなんだみたいな、
その話を聞くたびに、私は非常に不思議に思うのは、はい、バブルの時ってそんなに不正融資少なかったんですか？
おお、なるほど。
いや、バブルの時はもう各銀行一切不正融資をやらず、不動産への怪しい貸し付けなんて全くなかったですと、金利が下がってからそういう不正が増えたんですよっていうなら、はい、はあ、なるほどって思うんですけど、逆でしょ、と。
いや、そうですよね、うん、なんかいろんな怪しい融資がいっぱいあったとか、うんうん、いろんな人がなんか尾上なんとかさんとかね、いろんな人が出てきてましたよね、あの当時は。
いつでもこういった金融機関の不正というのは、不心得な金融機関っていうのは、
はい、
どっかにあるんですよ、
うんうんうん、
で、その時々で、何かそういった不正の種、それによって自分の個人的な利益を得る種っていうのを探してる人がいるんだと、
はい、
で、今回の場合はたまたまシェアハウスであり、今回、のニュースですとデート商法だったわけなんですけれども、まあ、あのシェアハウスビジネス自体ですね、
はい、
例えば実際に自分でシェアハウスを建ててそれを運営していい経営をして、ちゃんと広報戦略立てて、たくさんねお客さん来てくれてと、
はい、
そういうビジネスモデルはまだまだ有望だと思うんですが、今回のこの不正融資案件って、なんだか余ってる土地になんだかシェアハウス建てて、それに投資すると利回りが、まあ何パーセント、 6%7% ですよ。そんだから、お金を出したら勝手に確実に 6-7% で回るなんて、
はい、
なものがあったら苦労しないですよ、世の中。
いや、そうですよね、うん、6-7% って、だってなんかあの外債とかで運用しようとしたら
ものすごいリスクある外債にはありますけどね。
そうですよね、なんか、うん、一時期流行った南アフリカとか、
そうそう、トルコリラ債
とかね、なんかその辺が 6-7% ついてた気がするんですけど、あっという間に為替の変動で吹っ飛ぶみたいなね。
ですからやっぱりそのぐらいの利回り、今の現状で求めるとしたら、そのぐらいリスクを負うしかないんですよね、うん、
ハイリスクハイリターンで勝負するしかない。
だからシェアハウス、なんでそんな濡れ手に泡みたいなものがあるんだっていうふうに思わないのかなって思う、はい、
うんうんうん、
し、そしてこのもう一つ、今回まあ、話としてはシェアハウスに比べたら全然小さいですけれども、デート商法もですね、この話定期的に上ってくるじゃないですか。あのこういう文脈じゃなくても、
デート商法中のやつが
そう流行って、被害者がとか、どういうふうにやるとですね、会話をして仲良くなっただけで高額な商品を契約させられるのかについてちょっと勉強してみたいなと。いや、
やっぱ話術巧みに、そしてとても綺麗なお姉さんがみたいなことがあるんでしょうかね。
そんなのができるんだったら、素直にね、シェアハウス融資をやっておけばよかったんじゃないかとかね。別に言ってもさ、冗談としても普通に別の営業で活躍できるんじゃない、その人っていう。
確かにね。
ちゃんとまともな営業として、稼げるんじゃないかなっていうふうに思っちゃうんですけれども、ね。5万円ぐらいまでだったら勉強代払ってもいいんで、これどういう風になって、どういう風に何を買ってるんだろうっていうのをちょっと知ってみたい、知りたい気がするんですよね。
そうっすね、これね。
いや、でも本当にあのこういった投資っていうのは、
はい、
すごく簡単で、まあ、高いリターンには必ず高いリスクが伴いますよと。一方で低いリターンでも、
はい、
低いリスクの大物もありますし、低いリターンの
上に、
リスクも高い商品っていうのもありますよと。
うん、
で、何よりも 何のリスクも負わず、はい、何の汗もかかないでお金を儲かるってことは、うん、まあないのでご安心ください、そういったところをもう少し金融リテラシーって教育していくべきですし、はい、まあ、みんなの常識になっていくべきなんじゃないかなと思うんですよね。
確かに何かお金のことを教えるっていうのが、うん、まあ、昔からそこをちょっとお金に対してってあんまりこう大っぴらに喋るもんじゃないみたいな雰囲気がね、うん、ま
あ、あとは別に学校だけが教育機関じゃないですけれども、はい、学校の先生って一番経済に疎そうですもんね。
確かにね。
でそう考えると例えば証券協会であったり、はい、各種公益機関っていうのも一生懸命そういう出張講座、うん、出前講座とかで正しい知識をっていう風に植え付けてる、うん、はい、これってすごく日本にとって重要で、もともと日本って貯蓄に占める現金預金の割合が非常に高いんですね、
はい、
これをもっと投資意識に流さなきゃいけないんだけれども、うん、この投資に関する知識が正しくないと、
はい、
一つはもう株式なんてギャンブルみたいなものは手出さないっていう反応と、分からないからギャンブルですらない、むしろ限りなく詐欺に近いものに引っかかってしまうっていう2パターンの人に分かれてしまってる。これ日本の資金循環にとっても極めて残念なことですので、このスルガ銀行といいますか、このシェアハウス関連の事業の失敗を機にですね、
はい、
もう少し教育に対しの現場でであったり、または、実は教育の現場どころかですね、
はい、
実際に今の社会人自体がよく分かってないわけですから、もう一度学び直す機会みたいなのをちょっとね、はい、設定できればいいですし、そのために業界もですね、メディア等の力使っていくべきなんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、NISA とか今道具立てはいっぱいあるわけですもんね。
そうなんです。だから NISA を使ってそれをテコに、一回ちょっともう金融リテラシーお勉強しましょうよみたいな、そういった流れっていうのは本格化してくるといいなと思います。
駿河銀行の一連の、融資不正についてからお話しいただきました。このコーナーも含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページご覧ください。さあここで私だからお知らせです。政治経済から外交安全保障までコメンテーターの方々とニュースを切るイベント、飯田浩司そこまで言うかザ・ライブ開催でございます。今年4月13日土曜日、会場は有楽町の読売ホール、昼と夕方の2回公演でございます。ゲストには浩司アップのコメンテーターの方々もご出演です。午後1時開演の昼公演、ジャーナリスト長谷川幸寛さん、参院議員青山茂春さん、評論家牛尾雅人さん、外交安保中心になるのかというメンバーですね。そして午後5時30分開演の夕方公演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、そして経済学者明治大学准教授飯田康之さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、これ経済の話題がってことですけれども、4月13日ですよ。何が起こってるかって分かんないですね。
そうですね。ただですね、この間に、消費税に関する動向と、
はい、
景気対策もっと明らかになってると思います。で、さらにはですね、この経済の話題ですと、もちろん国内の政策も重要なんですけれども、海外の経済動向、そういったところもお話をしていければなと思います。
いやー、だってこれ予定通りであればですが、直前の3月29日にイギリスの EU 離脱っていうのは来ちゃうわけですよね。
来ちゃうんですよね。
これが伸びるかどうかっていうのももちろんありますが、
いやもうこれほどまでにですね、日英間の関係というのが、同盟関係であったり、はい、通商関係っていうのが重要になったのって、そうすごい久しぶりな気が分からない
ですけど。そうですよね。それこそ100年前まで遡るみたいな話ですよね。そうですね。日英同盟
以来の、そういう意味でも国際情勢等についてもお話しつつですね。
そうですね、全部絡み合ってますもんね。
そう、いわゆる外交安保とは別の側面での国際間の連関、例えば日本、中国、韓国の産業というのが、
はい、
どういうふうに変わっていったのか、そういったところにも言及していきたいなと思います。
はい、2回とも公演は私飯田が司会を務めます。チケット全席して4400円です。いい席まだまだございます。日本放送イベントホームページをご覧ください。